皆様おはようございます。
おはようございます。
台風の被害はいかがだったでしょうか。ご覧のように、そして、今日の、印刷物にも写真が載っておりましたけれども、元保育園の、テラスの屋根が、大風で吹き飛んでしまいまして、月曜日はそれを、桑原先生と、男の子たちと一緒にお昼までかかって全部片付けてしまいまして、ちょっとくたびれましたけれども、とても楽しい時間を、過ごすことができました。皆様のお宅や何かに被害がなかったらよかいいと思うんですけれども、いかがだったでしょうか。先日、坂本くんという、古い友達に久しぶりに会いました。彼は木花中学校の2級下の男の子なんですけれども、卒業をいたしまして、私も、農業をしておりました。そして、この木花地区にですね、農業している青年たちの会、木花地区青年団協議会というのがございまして、私もそれに入りました。今、木花小学校がありますけれども、こちらからこう行きますと、その小学校で今はもう広い道路ができちゃいましたけれども、ちょうどあの辺りにですね、小さな小屋、掘ったて小屋ぐらいのですね、小屋がありまして、そこが青年団の集会場だったんですけれども、その青年団の集会場というのはまたちょっと別な話なんですが、木花地区聖書研究会というのが時々そこを借りてですね、集まりをしていたのが覚えさせられるところであります。で、青年団に入って木花地区の活動とか、市の活動、それから県の青年団協議会というのもありまして、ちょうど私がまだ独身の頃に全国のですね、青年団協議会の大会というのが開かれたことがありまして、それでいろんなところから来た長野とか静岡とか来た人たちと友達になったことがあります。で、坂本君も一緒にそういうふうな準備をするのを手伝ってくれてですね、とてもいい友達だったんですけれども、私は進学校に行ってしまいまして、もうここにいなくなっちゃったもんですから、それからずっと、それぞれの生活をしておりました。彼はずっと農業を続けていたのであります。で、木曜日頃だったでしょうか、畑でキャベツを植えておりましたら、彼が軽トラに乗ってやってまいりまして、いやー久しぶりということで話をしたのでありました。どやー元気って言うと、この頃いかんのよね、実は4年ほど前にですね、ちょっとなんか腸閉塞かなんかを患いまして、それから次々にいろんなところが悪いところが見つかって、手術をしたり、いろいろ1年ぐらいですね、病院に通ってたり入院したりしていたことがあったと。で、その後もう体の調子が悪くて、4年ぐらいもう何もしないで療養をしていた。で、今年になって少し元気が良くなったんで、近くにある畑にですね、白菜を植えていたんだということでありました。で、家族のことも聞いたんですけれども、子どもたちはもうみんなそれぞれの仕事をしていて、百姓はもうこれで終わりなのよね、というちょっと寂しい話を聞きました。奥さんは元気と聞きましたら、俺は30年前に亡くなったがね、ということを言われまして、全然記憶になかったんですね。30年前っていうと、 この街道ができた時ぐらいだったでしょうか。ちょうど30年前に澄子さんの結婚式がここでありましたし、千代さんがですね進学校に行ってくれたのがちょうど30年前だったんですけれども、その頃、彼は奥さんを癌で亡くしたということでありました。それは大変だったねって言っても、言ったんですけれども、何かこう慰めの言葉もないようなそういう感じでありました。また行っていろいろお話をしたいななんてことを考えているのであります。今日は修法の裏に、前にも紹介したことのあります鳥取県鳥取市におります、あります野の花診療所という小さな、ホスピス併設の診療所を、運営しておられます徳永進先生というお医者さんの短い文章を書かせていただきました。いろいろ先生の本を読んでるんですけれども、その中でも本当に心にぐさっと刺さる、文章でありました。ハサミ。新生児の解剖を依頼されたことがある。生後1日で死亡したのだった。メスで皮膚を切開した。あまりにも柔らかすぎた。胸郭と腹口を開けてみて驚いた。小さい臓器が大人と同じように並んでいた。当たり前のことではあったが不思議だった。命の神秘を見るようだった。ハサミで腸管や血管を切った。老人の血管を切るときは血管がまるで柿の殻のように硬くなっていて、ザリザリという音を立てるのに、新生児の血管はサクサクという耳には聞こえないくらいの柔らかな密かな音を立てた。ハサミは人の命の長さを知っているのだろうかと思った。死因は肺の形成不全だった。生後に肺が膨らまず息をすることができなかったのだ。たった一日の命、死ぬために生まれてきたのかと思うくらい短い命だった。死のための生と言葉にして言ってみると、一日か60年かという違いはあっても、誰もが死のための生しか持っていないような気がした。人間は生まれてきてみんなが死を背負っているということの一つの例ではないかと思います。今日司会者に読んでいただきました聖書の箇所にも、一つの死、またそれを心配する家族の父親の苦しみ、恐れが描かれております。46節をご覧ください。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。イエスが水をブドウ酒にされた場所である。さてカペナウムにある王室の役人がいて、その息子が病気であった。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いてイエスのところに行った。そして下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたのである。息子が死にかかっていた。本当に親としてできることならば変わってやりたい、そういう思いもあったと思います。必死でいろんなことを試してみたのかもしれません。しかしどうやらこの人は信仰を持っていたようですね。 それでイエスがガリラヤのカナに来ておられるということを伝え聞いて、カナからカペナウムまで30キロあります。30キロっていうと、この場所からちょうど佐渡原教会があるところが30キロなんですね。そこを多分私は一人じゃなかったと思うんですね。で、後でほらお迎えに来る時にしもべたちが何人もこう寄ってきてご主人を迎えるっていうシーンがありますから、多分何人か連れて、まあ、しばらくの旅でも危険ですから、そういう意味でも一人じゃなくて何人かで、旅をして、そしてイエス様のところに来てお願いをした、そういうことだったのではないかなと思います。この役人という言葉が出てまいりますけれども、当時のこのカペナウム、それからカナ、この地方は、役人っていうと、王の役人といいますと、王様はもう皆様よくご承知のあのヘロデ王でございます。ヘロデ王の部下、その王室の役人だったということであります。そして一生懸命お願いをいたしました。下ってきて息子を癒してくださるように願った。何度もこのことが書いてありますので、本当に彼は切々とお願いをしたと思うんですが、このお願いに対してちょっと不思議なことがありますが、48節をご覧いただきますと、イエス様は何かちょっとね、この父親の願いに何か冷や水でもぶっかけるような言葉を語っておられるように思われますね。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じません。印と不思議を見ないことにはと書いてあります。あなた方はまさにこの役人、あるいはヘロデ王もそうでしたね。イエス様が最後に捕らえられて、そしてヘロデ王のところに連れられた時に、ヘロデ王は喜んだと書いてあります。なぜならばイエス様が何か不思議なこう奇跡をですねやってくれるかもしれないと言って喜んだと書いてあるんですね。同じようにこの人の中にもそういうものがあったんでしょうか。49節、王室の役人はイエスに言った。主よ、今度は主よと呼んでおります。どうか子供が死なないうちに下ってきてください。ここでもまた下ってきてください、うちに来てくださいというふうにお願いをしております。するとイエス様は何とおっしゃったんでしょうか。イエスは彼に言われた。行きなさい。他の翻訳では帰りなさい。そう記されております。あなたの息子は治ります。新改訳ですと下の方にあなたの息子は生きます。生きる。その方が直訳としては近いというふうに説明をされております。ひるまずに一生懸命熱心にイエス様のお言葉、そしてイエス様が癒してくださるようにお願いをしたということでございました。このイエス様のお言葉を少し改めて考えてみたいと思うんですね。帰りなさい、 行きなさい、自分の家に帰って行きなさい、あなたの息子は治ります。イエス様、あなたは行ってくださらないんですか、私と一緒に。彼は下ってきて息子を治してください、癒してください、生かしてくださいというふうにお願いしているので、もし気持ちがあったらイエス様の衣の裾を引っ張ってですね、それでもイエス様を連れて行きたいという思いもあったでしょう。しかしイエス様は、行きなさい、私は行かないよ、そうおっしゃったのです。そしてもう一つ、あなたの息子は生きる、そう言ってくださったのであります。彼はその言葉を信じて、改めて信じ直して自分の家へ帰っていった。するとその途中でしもべたちがその役人を迎えに来て、子供が良くなったこと、そしてその時刻が、昨日の第7時、これは午後1時のことでありますけれども、に熱が引きましたと、言った。するとその熱の引いた時刻が、イエス様があなたの子は生きると言われたその時と同じだったっていうんですね。イエス様の言葉が空間と時間が同じですね、を超えて違うところで働いている、そのことを彼は分かったのでありました。父親はその時刻があなたの息子は生きるとイエス様が言われたその時刻だと知って驚いたでしょう。そしてそのことをみんなで話したでしょう。彼自身も家の者たちも皆信じたと記されてあります。この話は皆さんもよくご承知の、同じ、役人ですけれども、百姓長の話と似ていると思いますよね。一人の百姓長、この人はローマ人でありますけれども、信仰を持っておりまして、ユダヤ教のためにいろいろな奉仕をしてくれていたと書かれているところもあります。そしてイエス様のところに行って、彼はこんなふうに言ったんです。イエス様、しもべが病気で苦しんでおります、どうぞ助けてください。しかしイエス様、あなたが来られても、私の家はあなたのをお迎えするようなそんなものじゃありません、家にお迎えする資格がありません、どうぞお言葉をください、そうすればしもべは治りますというふうに、他の福音書では書かれてありますけれども、まさにそれと同じようなことが違った形でここに記されているのであります。行きなさい、あなたの子は生きる、そして彼自身も家の者たちも皆信じたと記されてあります。さて今日の話は、ガリラヤのカナに行かれた時、というふうに始まりまして、一番最後のところに54節、イエスはユダヤを去ってガリラヤに来てから、これを第二の印として行われたという言葉が記されてあります。第二の印、以前この箇所をすっ飛ばかしてヨハネの福音書を学んでしまいましたけれども、ちょっとページを戻していただいて、ヨハネの福音書の第2章を開いていただきたいと思います。もう皆様よくご承知の話ですよね。第2章、 それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があり、そこにイエスの母がいた。イエスも弟子たちもその婚礼に招かれていた。ブドウ酒がなくなると母はイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。女の方、あなたは私と何の関係がありますか？私の時はまだ来ていません。なんかね、こう話の進み具合が今の話とちょっと似てると思いませんでしょうか。しかしお母さんは諦めません。母は給仕の者たちに言った。あの方が言われることは何でもしてください。そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって石の水紙が6つ置いてあった。それぞれ2あるいは3メトレテス入りのものであった。イエスは給仕の者たちに言われた。水紙を水でいっぱいにしなさい。彼らは水紙を縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあそれを汲んで宴会の世話役のところに持っていきなさい。彼らは持っていった。その水が最高級のブドウ酒になったのでありました。2章の11節をご覧ください。イエスはこれを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じたと締めくくられているんです。これが第一の印。今日のところは締めくくりのところはこうでありました。父親はその時刻があなたの息子は生きるとイエス様が言われたその時刻だと知って、彼自身も家の者たちも皆信じたということなんですね。この話を少し、改めてまとめてみたいと思いました。信仰にはいくつかの段階があるようですね。まず第一に弟子たちとか、それから、この役人が持っていた信仰であります。印や不思議を求める信仰と言ってもよろしいのではないでしょうか。弟子たちもイエス様についていって、イエス様が私についていきたいと思うものは父母妻子を捨てて私についてきなさいというふうに言いますと、弟子たちは申しました。私たちもそのようにしてついてまいりました。さてところで、じゃあ私たちは何がいただけるのでしょうかと、こんなふうに言ってるんですね。それから同じヨハネによる福音書の13章のところに、マリアとマルタの話が出てきますね。ラザロの復活の話が出てまいります。あの時イエス様はわざとですね、自分がこのラザロの復活は原稿がどっか行ってしまいましたけれども、11章でございました、ベタニアにラザロとそれからマリア、マルタの2人の姉妹がおりました。しかしラザロが死んでしまったのであります。そしてイエス様はわざと遅れて この姉妹たちのところに来られた時にイエス様は、こんなふうに言われるんですね。マリアとマルタから、先生、イエス様、あなたの愛しておられる兄弟が死にました。あなたがもしここにおられたならばラザロは死ななかったでしょうに、とマリアだけじゃなくてマルタも二人ともそうやってイエス様のところに言うのであります。しかしイエス様はまさにここで神の御子であって、イエス様が人に命を賜る、人を生かしてくださるということを教えてくださったのでありました。第2番目に、この役人は、来て自分ところまで下ってきてとお願いをいたしましたけれども、イエス様に帰りなさい、私は行かない、そうおっしゃいました。帰れと言われれば自分の願いを一応横に置いてでも帰る、従う、その信仰がイエス様を喜ばせる信仰ということになるのではないかなと思いました。もしかするとその言葉を信じたと書かれてありますので、子供は生きる、あなたの子は生きると言われてその言葉を信じて、ふつふつと喜びながら勇んで自分の家に向かって彼は足を早めたのではないかなとも思います。3番目に、信仰というのは彼と、それから彼自身も家の者たちも皆信じたというこの信仰であります。私たちの信仰というのは自分が信じるだけではなくて、あなたが主イエスを信じればあなたのも家族も信仰に導かれるという約束があるのでございまして、弟子たちもそのようにして信じましたし、ここでもこの人は、この家族は信じて救われて生きるものとされたのではないでしょうか。ある人たちがここに出てくる役人って一体誰だったのだろうかというふうに、いろいろと話をすることがありますけれども、新約聖書の、ルカによる福音書の8章の3節のところにですね、ヘロデの執事クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他多くの女たちも一緒であった。彼女たちは自分の財産を持って彼らに仕えていた。彼らっていうのはイエス様とその弟子たちの、群れですよね。という、まさにあのヘロデの家の中に、その、なんていうか関係者の中に救われる者が起こされて、そこに家の教会ができた。と記されてあるのではないでしょうか。ついでに使徒行伝の13章の一節っていうところでは、ヘロデの父兄弟マナエンという人の名前が出てきます。まあちょっとこれは違うかもしれませんけれども、このルカの8章に出てくるヘロデの執事クーザの妻というのは、もしかするとこの役人の可能性もあると考えていいのであります。その後の出来事が続いていく、これが私たちの信仰の大切な点ではないかなと思うんです。さて、時が経てばあなたの子は生きると言われたその子も、そしてもちろんお父さんも亡くなったのです。しかし 私たちの信仰というのは地上の命がなくなったらおしまい、そういうものだったのでしょうか。イエス様が私たちのために備えてくださる命というのはどういうものだったのでしょうか。イエス様はヨハネによる福音書の14章のところでこんなふうにおっしゃっております。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所の用意をしたら、また来てあなた方を私のもとに迎えるのです。私たちには父の身元に永遠の命の生きるその家が備えられているんだ。これがイエス様が私たちにくださった命なのではないでしょうか。最後に今日一番最初に読んでいただきましたガラティア人への手紙の2章の19節から20節をもう一回みんなで味わいたいと思うんです。ガラティア人への手紙2章の19節。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きているのは、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。パウロさんは私のうちにキリストが生きておられるんだ、そう言って喜んで与えられた生涯を全うし尽くしたのでありました。私たちもまたいつか、もしイエス様の再臨が生きている間に来ないとしたら、死ななければならないということになるんですけれども、今私たちがいただいている命がどういうものであるか、そのことを改めて、覚えたい、そんなふうに思いました。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの信仰は本当に、目に見えるものであったり、何か条件付きのものであったりすることが多いですけれども、どうか主よ、本当にあなたの喜ばれる、お言葉を信じる信仰となりますように導いてください。イザヤ書の中で私の言葉は必ず働いてその役目を果たすと言われておりますけれども、どうか私たちもあなたの御言葉を信じて生きていくことができますように助けてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。